はい、どうも秦です。それではですね、情報のすすめにの質問フォームに投稿いただいた質問に対して答えていきたいと思います。はい、では、やりたいことというのは、IT とボクシング事業の融合で、やっていることが YouTube、Twitter、Facebook、アメブロホームページを使いボクシングノウハウを発信してきました。SNS では集客ができておらず、ほぼホームページからの来客です。使っている SNS の中では今まで Facebook が一番発信力ありますが、Facebook が一番発信力がありますが、反響という意味ではほぼありません。そこで Facebook をネットビジネスのノウハウ発信に変えていこうかと考えています。そこで利益を得てボクシング事業に投資していく。Facebook でボクシングのことを発信してきましたが、方向転換してネットビジネス系を発信していく方向転換をしようかと迷っています。今回塾で学んだことをボクシングノウハウ販売に使うのか、ネットビジネスとして売り方を売りお金に変えていくのか、悩んでいます。両方とも考えました。幸せを手に入れるには精神と肉体の両方を健康にすることが必要というコンセプトで、 IT での販売方法とボクシングノウハウ販売というところでニッチが取れるかと考えました。はい、ということで質問いただいてますが、はい、この方の質問パターンというのは、要は、ね、自分でもうすでにビジネスをやられていて、でそのビジネスにその、ね、SNS 集客がうまく活用できていないので、そっちをですねやめて、もしネットビジネスの、ね、稼ぐ系をやったらいいかどうですかっていう形で迷われてるんじゃないかなと思いますね。で、こういうパターンの時は得てしてですけども、要はねホームページから来客がある、まあ、集客ホームページで集客できているという話はあるので、僕が思うにはなんて言うんでしょうね、下手にねいくつも事業を展開するっていうのはどっちかって言ってやめた方が成果が出るね、スピードとか可能性で言うと一個に絞った方が基本的にはいいわけですよ。で、要は稼ぐ系のネットビジネスをやりながら、IT のボクシング事業をやるっていうね、この二つのわらじを履くのは、どっちかというとどっちかを極めてからやってった方が、今までね、自分自身の経験でもそうですし、いろんな方を指導していてもそうですが、ね、結果出る可能性とかスピードで言うとそっちの方がね高かったりしますね。で、もうねボクシングに関しては要はいくらでも多分語れる状態だと思うんですよ。ただSNS での集客、特にねこの Facebook での集客発信力がありますが反響がありませんっていうのは、ここからまあ何を読み取れるかというと、多分ね発信している情報自体がなんでしょうね、ライトなわけですよ。まあ要は Facebook って言ってみてもね、いいねって押す文化があったりとか、やけにねおはようございますってコメントしてくる文化があったりとかね、あるわけですよ。でその数字っていうのははっきり言って加味しちゃいけないんですよね。単純にいいねがつくから Facebook で発信力がね、あるっていうわけではなくて、単純にいいねを押してくれる人たちにねリーチしてるだけでは全くもって意味ないわけじゃないですか。で逆に言うと必要以上にいいねがあったとしても集客できない人ってすごくたくさんいるんですよね。もう本当にね、500いいね、1000いいねとかつく人でも僕なんかより稼いでない人なんてね、ざらにいるわけですよね。これなぜかっていうと、要は発信しているのは単純にね、そういう交流をメインにして交流を意識したものばかりをですね発信しているからですというところがポイントじゃないかなと思うんですよね。で、まずねやるべきことは売る、その最終着地点をしっかり決めるということだと思いますね。で、ここでこのいただいた情報の中で言うと、どっちかっていうとホームページにどんどんね、集客つなげていくっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。リスト取りするっていうのはとても大事で、その取ったリストに対して、もろもろの情報提供をしていくという形で、教育をしていって、そのね、 このあなたが教えるボクシングノウハウを使ってどのような、ね状態を作り出せるか、その、ね、購入者にとってどのようなメリットがあるかっていうのをしっかり提供して教えていくということですね。で、あなたにボクシングを習えばどうなる、どんな未来が待っているかっていうのをしっかり、ね教えていくのがメルマガの役割という形ですね。で、そういったあの諸々の、ね状況を見せていくのが SNS の役割という形ですね。あ、こういうことをこの人こうやってんだと、こういう考えで、こういうボクシング、自分のボクシングっていうものをね、広めようとしているんだということですよね。だからどんな方にまずね広めようとしているのかっていうのをしっかり、やった方、明確にねターゲッティングした方が僕はいいかなと思いますね。そうすると、あの発信すべき情報というのがブレないじゃないですか。ボクシングって一つ取ってみても、本気でボクシングやりたい人と、まあ、当然ダイエット目的とかね、ストレス発散とか、ターゲットって微妙に分かれてくるんですよね。で、この方は多分ね個人のトレーナーとして、やられてると思うんですけども、その場合にじゃあねどうしたらいいかというと、要は男性にするのか女性にするのか、まずしっかり絞っていくっていうことを考えた方がいいですね。まず確たるターゲットを明確にしましょうということです。そしてそれが明確になって、そこに対してメッセージ投げれば投げるほど、その周りにもね徐々に響いていくということですね。そのターゲットがしっかり取れればそれに発生して徐々に響いていきます。だけどもターゲットがぼやけちゃって、男性なのか女性なのか分かんないし、ダイエットしたいのか筋トレしたいのか肉体作りしたいのか強くなりたいのか分かんないけど、 とりあえずここら辺投げますみたいなメッセージ投げちゃってるから、どれも取れないっていう状態になりますので、しっかりね、自分が今までトレーナーとしてね教えてきて一番ね教えやすかった人だったりとか、喜んでくれた方っていうのをもう一度ね、しっかり、洗い出して、あ、この人がこういうことで喜んでたなっていうことをしっかりね、洗い出してください。でそれに対して、要はねそれに響くような方をターゲットとして、その方に対してのメッセージをしっかり明確に投げていくということです。だから多分 Facebook での情報っていうのも、よくわかんないね、ザクッとした情報を投げてたりとか、日記的なね、情報を投げてたりするかなと思うんですよ。そうじゃないですね。本当にその人だけ、要は一回、じゃあ一人ね、絞ると女性で、20代、後半の女性で、なんかね、綺麗な体を保持して、ボクシングを使って、ボクササイズで、そういったね、体を手に入れたいみたいな女性がいたとしたら、この人に向けた情報だけをね、発信するっていうことをまずは心がけて意識していってください。で、この人に対してしっかり響けば、その周りがね、徐々にね、そこから派生して響いていったりするわけなんですよ。そういう情報発信ができているかどうかが、本当はポイントで、要は人が集まっているいないが、ポイントではなくて、だからこそ、ね、他のネットで稼ぐ系の情報発信にしていこうってシフトしていくっていう考えでは、どっちみちね、同じ失敗をすると思うんですよ。明確に、相手をね、ターゲットを想定できてないし、その方に対して響く言葉を投げられてないというのがね、一番の問題かなと思うので、まずそこをね、一度、考えて、今までのお客さんの中のお客さんの声ですよね。で、お客さんが何を喜んでたのか、何に対して、ね、あなたが指導してお金を払って喜んでくれたのかっていうのをもう一度しっかり考えてみてください。そしたら、同じことで喜んでくれるお客さんは絶対にいるんですよ。そしたら、その方たちをまず拾っていこうという形で、当たりをつけて情報発信していくと。いうやり方をやってほしいかなと思いますね。で、あとは SNS から直で、リスト取りするっていうのもいいですし、そのホームページの方ですよね。そっちでは来客してるってことですから、そこにね、絶えず SNS から飛ばしていくとかね、YouTube から飛ばしていく、Twitter から飛ばしていくね。で、あとは同様にメールマガをね、取って、そこに対してステップメールをね、かけて、僕からボクシング習ったら、どういう風にね、人生が変わって豊かになりますよというものをね、提供できますっていうのをしっかり情報発信していくというようなやり方がいいんじゃないかなと思います。まずはね、ここのスタンスをしっかり、やることをやってみて、それでね、どうなるかってことです。今はまだ、要は、発信の仕方が、やり方間違ってるというのが、僕が思う部分だと思うので、そこをね、ブラッシュ、 なんていうんですかね、そこが原因だということです。だからそこを直さない限り、今ね、他の稼ぐ系をやったとしても結局同じ過ちをね、やってしまうかなと思いますので、そこら辺はですね、しっかり明確に理解して、やっていってほしいかなと思います。なので、要は自分のその商品ね、ボクシングを、ね、教えるというものに対してどういうニーズがあるかっていうのをしっかりね、調査リサーチしましょう。今までの自分の経験でもいいですし、ネット上で、ね、どういう人がね、そういうトレーナーとしてやっているのかということですよね。まあ、肉体を改造するっていうんでしたら、ね、なんでしょうね、ライズアップとか見ればわかるように2、3ヶ月で、30万とか取るわけですよ。でも基本的にはプロ、完全に肉体をね、変えるというメッセージを出して、で なおかつ、パーソナルトレーナーっていうことですよね。で、あそこに対して30万という、ね、値段を払おうと思えるわけですよ。じゃなかったら、だって普通に3ヶ月ジム行くなら月1万でいいわけですよ。3万でいいところを30万にね、あの手法は跳ね上げてるってことをね、考えていただければ、ああいうメッセージの、ね、出し方によって、たった3万円から10倍にね、お金をね、なんていうね、お金を、値段をね、価格を高くすることが可能なんだなっていうことをね、見えると思うんですよ。じゃあなぜライズアップならみんな30万払えて、じゃない人は、ね、月1万なのかと。ね、他のジムっていうのは月1万なのかね。どのジム見ても多分ライズアップが今ね、かなりの勢いで伸びてるわけじゃないですか。CM までやってるわけですから。だから、ニーズとしては、パーソナルトレーナーっていうのはニーズはあると僕は思うんですよね。だから、あとはどういうね、見せ方かっていうことです。ね、見せ方が多分ね、うまくないという状態じゃないかなと思いますね。その Facebook での発信のメッセージもそうだと思いますけども、ね、あなたから、ボクシングを習うには、習えば、ね、すげえ効果が出るっていうのが、お客さん感じれてないんですよ、読者が。一切感じれてないわけですよ。何も感じれてないと思うから、そこから集客しようとした時に、反応がないっていうことですよね。だから単純にいいねをして終わりみたいな状態になってるんですよね。だからそこをしっかり、理解して、どういうね、トレーニングをさせて、で、どういう効果をね、自分は出すことが可能なのかというのを明確に教えてあげるってことです。ライズアップはそういうことですよね。2ヶ月か3ヶ月ね、死んでくださいっていうような感じですよね。死ぬ気になったら、これほどまでに変わりますよ。っていうね、本格派のメッセージじゃないですか。だからダイエットに関してもいろんなアプローチありますよね。楽して痩せたいとかね、食べながら痩せるとかね、ふざけたメッセージもありますし、ライズアップのようにね、2ヶ月間3ヶ月間、死ぬ気でやってくださいと、ね、妥協は一切なしですみたいな。その代わりパーソナルトレーナーが横にいますので、あなたを極限まで追い込みますよっていうのがライズアップのメッセージだと思うんですよ。その代わり絶対に結果を出させますっていうところだと思うんですよね。だからこういうメッセージにすると、食べながら痩せたいって人は当然排除されるし、ね、本気でも絶対痩せなきゃダメなんですみたいなね、でも痩せられるならしっかりやります、ストイックにやりますっていう人がターゲッティングになってるわけですよ。だからここら辺もしっかりね、他のね、ビジネスから自分のビジネスに転用して、そういった情報の発信の仕方を、やっていってほしいかなと思います。はい、ということで、次の質問いきたいと思います。はい、まずはやりたいことは、自分一人でも稼ぐ力を持ち自立した人生を送ること、会社に頼ることなく個人の力で人生を歩めるように自分自身の力を高めていきたいと思っています。そして自分の力で人に役立つ人間になりたいです。今回情報のすすめの動画講義を見て、羽田さんならどういったキャラクター設定、テーマ設定、ターゲッティング設定をされているかを参考に、自分はどうなのかということを考えました。羽田さんの例と比較させてもらったのは、羽田さんの考えと言葉を知ることで自分の答えが導き出しやすくなると考えたからです。私自身ネットビジネスで自信を持った口で、ここ数年ネットビジネスをひたすら頑張ってきました。少し長くなりますが、この学校にたどり着いたのは、ネット生計を立てていきたいという理由からでした。 私は口下手というコンプレックスを抱えていたため、人と上手にコミュニケーションが取れなかったことから自分に自信が持てませんでした。それに加え、嫌なことからすぐ逃げる癖があり、これまで何度も転職を重ねてきました。サラリーマンとして何かを成し遂げたことはないので自信がつくわけありません。何度も転職を重ねてきた結果、出世はもちろん給料面で優遇されることもありません。このままではいけないと飛び込んだのがアフィリエイトで、最初はなかなかうまくいかないながらもネットショップを作り、セミナーで勉強し、ネットで物を売ることができました。ようやく自分に自信をつけることができたのです。最初は PPC を打って、そこから SEO 対策に移行していったのですが、うまくいかなくなったりという具合だったので、大した成果が上がっているわけではありません。ですが、会社に頼らず自分自身のお金を稼ぐことで、自分自身がつくということを、自立できるということを伝えようと考えています。そうなると、そこで学んだことを記事にしていくことだろうと思いました。ただ、情報業界に入って初めての塾で、学んだことを記事にするなら再現性のあることが前提ということで、私がやってきたことは時間がかかることと、誰にでも再現できることではないと思ったので、路線を口下手克服という方向に変更しました。これはネットショップを作る上で、セールス文章の書き方を勉強したからです。セールスは口のうまさが必要だと勘違いしていたからです。口下手克服は動画で自分の話している姿を撮影し、その姿を自分で確認し直していくこと、それをブログで公開し、口下手が治っていくことで、すごいやつと思わせればよいかと考え、まだ1ヶ月足らずですが実行してきました。しかし、あまりアクセスされておらず、自己満足で終わっているのが状況です。今回の情報のおすすめの講義テーマの設定の4箇条で自分に当てはまるものがアフィリエイトだったので、アフィリエイトで稼ぐ方法を記事にしていくことだと思いました。ターゲット設定をどうすればいいかのかと、修正点をアドバイスお願いします。そもそもアフィリエイトで自信が持ってたのは、口下手が原因で自信が持てなかった自分でもネットでセールスができたことなので、同じ口下手さんをターゲットにすべきなんだろうなと思っています。今一度変更したネットビジネスに戻した方がいいかと考えております。そこで、一人特定ターゲットを設定するのに、近くに理想的な人がいないため、ターゲットの想像がしにくいです。こういう場合、自分自身をターゲットにすれば良いのでしょうか。それと、自分の価値の上げ方がいまいちよくわからなかったので、動画を公開していく様子を見てもらおうと思いましたが、この先こういう動画を公開していくのはやめた方がいいでしょうか。わざわざ自分の恥をさらしているのかもしれません。またこれらの動画、記事は消すべきでしょうかということですね。はい。そうですね。言ったように、ね、なんて言うんでしょう。僕が昔、要は、妊婦の紐でしたいう言葉を使ったことによって、そういう、人が集まってきましたと言ったと思うんですよね。で、大事なのは、なんて言うんでしょうね。そもそもですけども、読者っていうのは、自分がね、完全にしょぼいとかって、そこまでね、実は思ってないと思うんですよ。で、逆に言うと、そういう人に向けてね、自分はちょっとしょぼかったですってなると、こいつ、俺よりしょぼいってね、思われるんですよね、本当に。だからこそ、常にね、上のポジションにいるような、言葉であり、もうデザインとか、写真の撮り方でもそうですけども、一歩上、一歩、二歩、三歩、上の人間ですよって相手に認識してもらわない限り、あなたの情報に対して価値をね、感じてもらえないということが、大事なんですよ。だから、なんて言うんでしょう。この自分も昔そうでしたよ、だから克服してきましたよ、克服してこの位置まで来ましたよっていうのは、ある程度実績出した人のね、やれば、それはそこに対してね、多少響くっていうものはあるんですけども、全くもって実績ない段階で、例えばね、しょぼい動画っていうのを出してると、当たり前ですけども、そのレベルに見られるんですよね。で、見られた段階でもう、あなたの情報に価値がなくなります。 いくらすごいことをね、言っていたとしても、もう見た感じでね、フィーリングで、あ、この人価値ないって思われたら終わりなんですよ。だから最初の段階でもう絶対に価値を落とすようなことは僕はしなき方がいいと思います。なので例えばね、この口下手を克服したいっていうね、あの克服したっていう動画の当然撮り方もそうなんですけども、要は僕は最初こうへぼかったです、ね、でこうやってこうやってこうやって、ね、徐々にこう実践していって上手くなってきましたっていう動画の撮り方と、単純にこうやりましょう、こうやれば上手くなりますよっていう動画と、ね、どっちがね、ポジションが上になるかってことですよね。そうすると当たり前ですけども、スタンスとして教えるというね、講師として、ね、口下手を克服する、講師の、要は見てもらえば分かるんですけども、ね、学校の先生どうですかって、学校の先生昔勉強できなかったですよってね、言ったところでどうですかってことですね。じゃないですよね、もう学校の先生勉強できてる体じゃないとダメじゃないですか。だから学校の先生が、いやちょっと今僕もね勉強しながらやってるんですけど、とりあえずね、最近勉強したことをね皆さんにしっかり教えていきたいと思いますよっていう先生と、もう昔からね俺ちゃんと勉強して、もうね、先生ですよ俺はって思って教えてくれる先生と、どっちがね、教えられてる側として、安心できるかっていうことですよ。ここも、ね、このポイントが大きいっていうことです。ここをしっかり理解してください。多くの人は今現状に自信を持てないので、自信が持てないのでね、その自信が持てないっていうものを含んだ情報を発信しようとするんですよ。でこれ単純に自分に対しての何て言うんでしょうね、逃げ場をねある意味作ってるんじゃないかなって僕は思うんですよ。まあ僕自身そうだったからね、そういう気持ちはわかるんですけども、でもね、情報発信する情報の価値としてはそれを含んじゃダメなんですよ。わかりますか？どんなにあなたがしょぼかろうがなんだろうが、もう常に先生ですって思ってもらわないと相手には価値を感じてもらえないということをね、ぜひ意識していただきたいなと思いますね。なのでまあ、要は口下手さんをターゲットにすべきなんだろうなっていうのは、ある意味もうちょっとね、なんて言うんでしょう、これは怖すぎ、狭すぎるんじゃないかなと思いますよね。口下手っていうね、このターゲッティング で、なおかつ自分が口下手ってね、認識してる人って結構少なかったりするんですよね。なので、実際、口下手の理由っていうのは、ね、この方も分かってると思うんですけど、明確なんですけど、まあ、自信っていうのもそうですけども、そこに対する知識があるかどうかでしかないんですよね。喋ろうと思うことに対して、知識がないから喋れないわけですよ。だから、ネットに対して、ネットの知識がないから、ね、当然ですけども、喋れない。だから自信がなくなる、自信を持って喋れないから、ね、喋るのが下手になるってことですよ。自分の趣味とかに関してだったら、いくらでもね、口下手なやつが饒舌に話すなんてことはあるわけじゃないですか。だからそこを考えていただければ、わかると思うんですけども、じゃあ何を教えればいいかっていうと、やっぱり正しいね、上質な知識を相手に与えることで、普通にね、口下手なんて解消できるかなと思うんですよね。だから、そこは理解していただきたいなと思いますね。自分のスタンスの問題ですよね。まずは、自分がしっかりと相手に対して先生って認識してもらえないとダメってことです。ね、学校の先生とかを、ちょっとそうですね、学校の先生ってイメージすると、学校の先生って公務員なんで、公務員になっちゃえばね、実力社会じゃないじゃないですか。例えば、予備校の先生とかどうですかって。予備校の先生ってもう完全実力主義なんですよね。生徒が何人その先生に入るかで、その先生の年収って決まりますよね。で、そのうち、その先生のコマ数って決まりますよね。一週間、英語を教えるんだったら、一週間に、ね、一コマしか持てない先生だと、ね、人気がある先生だったら、ね、何コマも。5コマ、10コマってね、持てるようになるわけですよ。ってなると、その先生の年収も当然変わりますよね。で、その先生が、例えばですけども、自信がないんですけど、つって教えてたらやばいじゃないですか。だから、まずは教えるスタンスとして、当たり前のように自分が上であることを認識した上で、それを相手に、ね、認識してもらえるような情報の発信の仕方をしないと、ダメです。その意識をね、ぜひ持っていってほしいかなと思いますね。で、あとはそのね、口下手っていうところにフォーカスするんじゃなくて、単純に稼げない ね、稼ぎ方っていうのを、しっかりね、教えるっていうところで、それを意識した方がいいですよ。なんか口下手がどうとか、口下手な僕でも稼げるようになりましたっていうメッセージするとかなりね、弱いです。弱いと思いますし、多分人が集まってこないね、メッセージじゃないかなと思いますので、そこはね、ちょっとね、気をつけていただきたいなと思いますね。っていうとこですよね。なので、そういった感じで、ぜひね、メッセージを出していってほしいかなと思います。あとはですね、口下手克服は動画で自分の話している姿を撮影し、その姿を自分で確認して直していくこと、それをブログで公開して口下手が直っていくことはすごいやつと思わせればいいかと考え、1ヶ月足らずですが実行してきました。で、これに対してアクセスが集まってませんって言ってますけども、ここはやっぱそういう理由ですよね。要は、口下手、そもそも口下手をね、これになっちゃうとビジネスしたい人じゃなくて、口下手が直したい人にそもそもね、ターゲティングの意識が向いちゃってるわけじゃないですか。じゃないですよね。もうメインとしてターゲットしないといけないのは、ビジネスをしたい人じゃないですか。ね、この稼ぐ系の情報を与えるとしたら。で、その中で自分で、要はこの口下手を直していく姿をね、撮影して、最初はしょぼいけども、すごくなったから、こいつはすごいやつだって思わせるっていうの、これじゃあすごいやつって思わないですよね。要は、お前ヘボかったけど頑張ったなって言われて終わりっていうことですよ。だったら、こういうふうにセールストークをすれば、ね、いいセールスになりますよっていう情報を普通に発信した方が、全然セールスの、セールストークとしては、いいじゃないですか。ね。僕はヘボかったですけど、こうやって治りましたっていうような実践じゃなくて、こうですって。セールストークは、こういうセールストークが大事なんですよっていう方がいいに決まってますよね。ポジション的に上になれますよねという形になりますので、ターゲットの設定がですね、なんて言うんでしょうね。気質になっちゃってるんですよ。わかります？口下手気質な人。じゃなくて、ビジネスをしたい人の中で、どういう人のね、要は、セールストークが上手くなりたい人っていう風にターゲッティングするならね、それはそれでセールストークのやり方っていう形で、情報発信していくっていうのはいいとは思うんですけども、気質 口下手とかになっちゃうと、これはやっぱり、気質とかそういう部分になってしまうので、ちょっと違った人が多分集まってきちゃうかなと思います。なので、ネットでセールスできたことっていうのが、自分の中で自信になっているなら、そのね、どういうセールス、どういうふうなセールスして、どうやったから、このセールスがいいのかっていう情報を出していった方が、僕としては価値が高いと思って見てくれるかなと思いますね。はい。ということで、今回の音声は以上となります。では頑張っていきましょう。じゃあねー。